スナーの皆さん、おはようございます。ことから未来の時間となりました。パーソナリティは私、エコネット市民カフェでおなじみの新里義隆です。どうぞよろしくお願いをいたします。さて、3月から始まりました新番組ことから未来、京都の寺社仏閣に学ぶ心旅では、京都の寺社仏閣の宮司様、住職様など関係者の皆様にご登場いただき、寺社仏閣の紹介、地域の文化のご紹介を通して祈りの文化を皆様にお届けしたいと思います。出会いの縁日、心旅が始まります。それではこれからの30分、どうぞお楽しみください。この番組は公益財団法人京都古文化保存協会、株式会社霊園墓石の社の協力でお送りをいたします。皆さん、改めましておはようございます。第7回ゲストは今宮神社権禰宜大森直樹様です。今日はお忙しい中、朝早くからスタジオにお越しいただきましてありがとうございます。
おはようございます。今宮神社禰宜を務めております大森直樹と申します。よろしくお願いいたします。
はい。京都も梅雨が入ってジメジメという
、そうですね、
そんな毎日でお忙しい中、今日は本当にありがとうございます。
いえ、ありがとうございます。
この番組も始まりまして、もうかれこれ7回ということで、先ほどご紹介させていただいたんですけれども、はい、次々来られる方に、ゲストの方にいろいろ神社お寺の紹介していただいて、はい、私自身は非常に勉強になっておりまして、
そうですか。
今日もぜひいろいろとその辺お伺いしていきたいというふうに思うんですけれども、
はい、
早速なんですけれども、はい、まず神社、そしてご自身のご紹介なんかをちょっとしていただければと思います。
はい。まず、私は繰り返すようでございますが、今宮神社で禰宜、禰宜というのは、宮司の補佐をする役職でございますけれども、その、勤めて、まだ10年ほどでございますけれども、ご奉仕をさせていただいております。でまた、今宮神社でございますけれども、
はい、
この始まり、創始と呼ばれているものが、日本紀略と呼ばれております書物にも書かれておりますけれども、
はい、
場所的には船岡山の北側にあるわけなんですが、船岡山の北側に、はい、当社、神社は位置しておりますけれども、まずその船岡山の山頂で、西暦994年に、
はい、
疫病鎮めのお祭りをしたというのが当神社の始まりとなっております。ですので、はい、当神社は今宮神社という名前は後ほど付けられた名前でございまして、その西暦994年の当時は紫の社と呼ばれているお社だったと言われております。このはい、
その地名から来ているお名前、
そうですね、ちょうど船岡山の周辺の地域が紫野という地域でございますので、
はいはい、
その紫野のお社ということで、紫野社と呼ばれております。
はい、その当時疫病が流行って、
そうですね、
はい
はい、当神社のそのエアミ社にお祭りされている疫神さんは病気の神様でございまして、
はい、
この病気の神様を大切にお祭りすることによって、
はい、
病気が蔓延しているのを収めていただこうというのがお祭りの趣旨だったということですね。はい。もともと平安京が建てられる以前から、もうすでに、その船岡山の北側あたりでお祭りされていたと言われておりますけれども、
はい、
たびたび京都の都が定まってから疫病が流行りましたので、その都度お祭りされていたということですね。はい。そして今宮神社という名前が付けられたのは、はい、西暦の1001年でございまして、
はいはいはい、
西暦の994年から7年、 7年後でございますが、また京都に疫病が蔓延した時に、はい、同じように、疫病鎮めのお祭りをしまして、はい、その時にもともとお祭りされているお社ではなくて、もっと立派なお社で、お祭りしようということになりまして、新しく建て直しをしまして、はい、新しいお宮ということで今宮と名付けられまして、はい、まあ、そこから今宮神社と呼ばれております。
はい、疫病を鎮めるお祭りっていうのは具体的にどんなことをされてきたんでしょうかね。
そうですね、やはり、その病気の神様を心をですね、
はい、
慰めるというのが一番の趣旨でございますので、そのまあ、様々でございますけれども、神様をおみこしに乗せまして、氏子地域を練り歩いて、その神様に皆さんがお祈りを捧げる、まあ、そのことによって、神様がお恵みを与えていただいて、はい、疫病が治まるというお祭りをしておりました。
ほうほうほう。
これが今現在5月に行っている今宮祭りにもつながっているんですけれども、1000年にわたってですね、ずっと5月に行っております。
はい、5月というのは何かこれはその季節的なことも含めて疫病とか、
そうですね、
どんな関係性があるんですかね。やっぱりその梅雨のじめっとした、まあ、5月ですからね、まだ梅雨入りはしてないですか。ああ、そうですね。はい、京都ではね、
まあ、大体その4月5月という時期がよく疫病が流行ったと言われております。
あ、
はい、
4月5月で疫病が流行った時期なんだ。
で、今宮祭りというのはもともとは国が主導してお祭りをしたのが始まりなんですけれども、
はい、
当社は4月に安らい祭りというお祭りもしておりまして、
はい、
この安らい祭りは村から起こった祭りと言われております。
ほうほうほう。
でこの安らい祭りの時がちょうど桜の花が散る頃に行っていまして、だいたい4月ですね、
はいはいはい、
それも疫病がよく流行った時期ということで、はい、疫病の神様はその桜の散った花びらに乗って疫病を広げると言われておりましたので、その桜の花がいつまでも咲いていただこうということで、枝にとどまってほしいということを、ね、お祈りして安らい祭りと、いう安らいという意味が込められたと言われております。
安らい祭り、
はい、
ちょうどそれがもう4月桜の咲く季節、時期的には当時としては4月5月が疫病が流行っていく時期でもあったということで、 で、ね、はい、そして今は5月に毎年お祭りを、
はい、今宮祭り、
今宮祭りをされてるということなんですね。はい、
まあ、ただ残念なところでありますが、まあ、コロナが、はい、まあ、最近流行っておりましてですね、まあ、本来ならばおみこしに神様を乗せて、氏子地域を練り歩く形をしておりますが、こういったコロナの状況がありましたので、
はい、
おみこしの巡行は取りやめになりまして、
はい、
代わりに神馬、
神馬、
はい、白馬ですね、はい、馬ですね、馬の鞍に神様を乗せまして、
はい、
これを奉じて、まあ、氏子地域を練り歩いたのが今年の5月になっております。
5月ですね。わかりました。
いつもでしたら800人に及ぶ列を組んでいるんですけども、
相当な列です ね、はい、そうですね、800人っていうのは、
はい、かなりの人数で、
はい、もう
ほとんど氏子さんが参加されるんですけれども、
はいはい、
まあ、今回はまあ残念なことにその10分の1以下、まあ、50人ぐらいのもう最小人数で、
はい、
取り行いましたけれども、
まあ、今ね緊急事態宣言、
そうです ね、
ねえ、まだコロナ禍ということで厳しい状況ですけど、はい、それではここでいつものようにミュージックブレイクということで音楽を お聞きいただきましょう。今日の音楽は八重の名も知らぬ花のように。
時代とともに変わりゆく供養の形に応え続けて、私たち社は1980年の創業より40年以上の長きにわたり、地域社会と共生し安らぎの場を提供し続けるという理念のもと、新しい供養のスタイルを創造し続けてまいりました。公園墓地の開発、永代供養サービス、樹木葬、墓じまい、ペット供養、そして都心のお墓、道内墓地。皆様のお悩みや思いにしっかりと向き合ってきたからこそ、今では当たり前になっているこれらの供養を業界に先駆けて実現することができました。よかった、ありがとう。そんなお声に支えられて、これからも社は次世代へとつながっていく理想の供養を追求し続けます。詳しくは社で検索。
霊園墓石の社。
本日のゲストは今宮神社禰宜の大森直樹様です。後半もお話を伺ってまいりたいと思います。
よろしくお願いします。
先ほどのお話の続きで、800人が列をなして、はい、通常ならまあそういう形でやっていたの、ね、今年は
今年はもう50人程度で、
50人程度ということで、はい、ソーシャルディスタンスで。
そうですね。はい。
まあ、一応練り歩く。
そうですね、巡行コース等はもうあの
従来通り、
例年通り。ただおみこしの巡行ができませんでしたので、はい、神様をおみこしではなくて、はい、神明、お馬さんのクランに、宝珠を乗せまして、はい、そこに神様お乗りいただいて、巡行いたしました。はい。まあ、ちょっと変わったスタイルになってまして、もう皆さん、はい、内子さんの皆さんもかなり評判が良かったですね。
それでこのあと6月30日ですね。
そうですね、はい。6月30日と申しますと、もう名越神事というのが、はい、まあ、当社に限らず、はい、神社で行われている神事なんですけれども、
はい、
大きい茅の輪と呼ばれている蚊帳を編んだものをですね、はい、輪っかにしまして、はい、そこをくぐることによって厄が払われるという、そういった神事を行う。
名越神事。
そうですね、はい、はい。まあ、夏を超えるというか、
夏を超える、
はい、この上半期1月から6月の間に、まあ、生活をする中で知らず知らずのうちにいろいろ罪、汚れというものを蓄積したものを、6月30日の茅の輪をくぐることによって厄除けになる、それが払われるということをしておるわけですね。はい。まあ、その茅の輪というのがですね、まあ、 まあ、神話に基づいて、行われておりまして、
はい、
その庶民将来と呼ばれている神話がありましてですね、それに基づいております。
庶民将来、
はい、庶民将来ですね、はい、はい、まあ、そのこの京都ではないんですが、そのビンゴの国、まあ、今の岡山県、はい、岡山、はい、そこに古くから言い伝わっているビンゴの国不動記と言われている書物の中に書かれていたと言われておりますが、その神話が元になっております。
お、どんな神話？
そうですね、まあ、概略を説明いたしますと、
はい、
その武藤の神、まあ、その五頭天皇と呼ばれておる神様ですね、はい、当社でいうと疫神さん、はい、八坂神社さんでいうと御本殿の神様になりますけれども、その五頭天皇がですね、
はい、
まあ、海の向こうの龍神さんのところに行きまして、その娘さんをと結婚しようということで旅をされていたそうです、
はいはい、
まあ、その際に、宿、まあ、夜になりましたので宿を取ろうということで、まあ、兄弟、まあ、コタン将来、庶民将来と呼ばれている2人の兄弟が住んでいる村に寄ったわけですね、
はい、
その時に、まず立派な家に住んでいるコタン将来と呼ばれている家に行きましたけれども、無限も断られてしまったと、
はい、
まあ、みすぼらしい姿だったからちょっと入れるのも嫌やということで、断ったと。そして、その後に、庶民将来の家に寄ったわけです、まあ、こちらの家は、まあ、立派とは言い難い家だったそうですが、まあ、心よく迎え入れてくれまして、もう最大限のおもてなしをしていただいたということですね、
うん、
貧しいながらでも最大限のおもてなしをしていただいたということで、とても五頭天皇は感激をされたということでございます、はいはい、でその次の日、旅立たれる時に、庶民将来に、庶民将来の子孫なりと書かれている札を掲げておれば、まあ、疫病災い等が避けて通るだろうと、
うんうん、
そして五王と呼ばれている宝珠を渡しまして、これを持つことによって富栄えるだろうと、
うん、
であと血の輪をつけることによって、災いが払われるだろうと、うん、言われまして、海の方へ旅立たれたということでございます、うん、そして無事に龍神さんのところに行きまして、その娘さんと結婚されて、うん、子供が生まれ、そして、うん、自分の国に帰ろうという時に、うん、その庶民将来、コタン将来が住んでいる村に寄るわけでございます、
うん、
まあ、その際、昔のですね、コタン将来が断ったということをずっと、まあ、恨みに思っていたんでしょうか、
うん、
ちょっと仕返しをしてやろうということで、
はい、
その村に、疫病を蔓延させたわけですね。
ほうほうほう。
そうしましたところ、その庶民将来の子孫なりと書かれている家、はい、そして、血の輪をつけている人たちは、
うん、
その、お告げの通りにですね、五頭天皇がおっしゃった通りに病気災いにかかることなく、その他の古丹将来の一族が皆さん全滅されたということでございます、うんうん、まあ、そういったことから血の輪をつけるまたはくぐることによって災いよけになるということでございます、うん、まあ、そういったものがありましてですね、6月30日に皆さんが血の輪をまあ家々につけたり、くぐることによって厄が払われるという神事が今現在も行われているわけでございます、
ね、私は大阪なんですけどね、はい、北の天満宮でもその血の輪とかね、は
い、そうですね、
やってますね、
はい、
で家の近所の八幡さんでもやってますわ、はい、あれ吉井かなんかで、
まあ、そうです、まあ蚊帳ですね、
はい、
そうですね、うん、
ね、
はい、それを、まあ、輪っかにするわけですけども、はい、
まあ、吉井って言えば、まあまあ、淀川でしたらね、神巻のうどのという吉原があるんですけれども、まあ、水を浄化したり、
はい、
二酸化炭素を吸収したり、
そうです ね、はい、
生き物を育んだりということで、はい、非常にまあ環境にいいものということで、まあ、そういうことを昔からやっぱり
知ってたんでしょうね、やっぱり厄を払うという
し、払うという
そうですね、
あ、面白いですね、
そうですね
面白いってあれですけど、そういうことなんですね、
はい、まあ、ちなみにまあ当社の方はまあ18日から あっちの輪を掲げておりますので、もしお越しになるんであればくぐっていただけて厄が払われます。
はいはいはいはいはい、かりました。はい、そうしたことがなんか祇園祭りともつながっている
そうですね。まあ祇園祭りももともとは当社の疫神さんと同じ神様を祭りをして、はい、おりますので、
ええ、
やはり祇園祭りもその疫病鎮めのお祭りが始まりでございますので、
はい、祇園祭りの方は今年はやられる、まあ、神事は行うということで、まあ、そうです
ね、神事は取り行うみたいですけど ね、はい、去年と同様に、まあ、ここの方の巡行はないそうですけれどもね、はい、
なんか技術を継承するために一部何か行うようなこともなんか報じられてたような、
あ、そうですね、はい、ニュース等でも、はい、出ておりましたね。やはり組み立てるというのもですね、はい、伝統の一部ですので、
はいはい、
まあ、当社の今宮祭りも鉾を出しておりますけれども、やはり出して、組み立てないとやはり皆さん継承ができない
ですよね。
ね、もうこれ
でそれ分かりますね、
はい、まあ、やはり、ね、
はい
はい、何年もねそのまましないとってなるとやはりもう忘れてしまいますしね、覚えている方もそのまま元気に過ごされているかどうかっていうのもちょっと大変ですしね、
はい、
もし何かあった時にそこで継承が失われてしまう可能性もありますから、
はいはい、なるほど、分かりました。あと、まあ、このコロナ禍で神社としてはなんか特にどういうことをお気をつけになってるとか、
はい
はい、
まあ、やはり、密にならないようにするというのがですね、
はい、
一番に気を使っていたもので、はい、まあ、お正月が特に密になる状態ということもありましたので、
はいはい、
できるだけ密にならないように一方通行にお参りができるようにですね、巡行は、まあ、参拝路を、まあ、制限したりとか
一方通行、ね、
そうですね、
あ、重ならないように、はい、
そうですね、
なるほどね、
でお守り、
入り口を開けてみたいなことです、
はい、でお守りとか、はい、おみくじをするところの場所を増やしたりとか、そういう分散をさしたりとかですね、はい、
それ大事なことですよ ね、
はい、でやはり神様のご神徳もいただいている、いただいて、ね、お祭りしていただこうということで、まあ、当社に昔から伝わっている疫神さんのご神像の版木が残っておりますの で、その版木を御朱印にしてそれをお配りしたりとか、
はい、
お札にしてお配りとかして皆さんにその疫神さんから、ま、病気、疫神さんの力で、まあ、病気を治していただこう、かからないようにしていただこうということは当社としてはしておりますね、
はい、はい、話が尽きないところなんですけれども、そろそろ時間の方がやってきまして、毎回ゲストの方に来ていただいて、未来に向けたメッセージを、
はい、
ご紹介いただいてまして、
はい
はい、先ほど色紙といいますか、
はい、
書いていただきました、
はい、
メッセージをご紹介いただけますか。
そうですね、まあ、言葉といたしましては、
はい、
まあ、己の欲せざるところは人に施すなかれということで、ございましてですね、こういったコロナが大流行しているとき、やはりかかった後ですね、
はい、
その方が周りの方からの偏見、それから差別、
はいはい、
そういったものを世界的に受けているという報告が多々上がっております。やはり、そういったですね、偏見差別ということをすることはちょっと許されないことでございますし、
はい、
もし自分がですね、
はい、
かかって、周りの方からそういうことをされたらどうするのかということをですね、はい、やはり、自分がされたら嫌だということは人にもしない方がいいということの言葉をですね、ちょっと メッセージとして送りたいと思っています。
はい、はい、ですね。人がやることをしてはならぬと。
そうですね、まあ、自分の、自分が嫌だと、
はい、
してほしくないと、
はい、
いうことは、人に対してはしちゃいけないと。
はい、はい、
まあ、そういった他人に対して、寄り添う思いやりの気持ちをですね、大事にしていただきたいなと思っています。
はい、己のせざるところは人に施すなかれ、
はい、
そうですよね。今もコロナ禍で大変な状況がやっぱりありますよね、はい、実際ところ。
そうですね、
コロナ差別というようなこともよく聞きますしね、はい、そんなことをやはりみんなで気をつけながら、
はい、
この苦難コロナ禍を乗り切っていこうという、
はい、そうですね、
いい言葉ですね。今日は本当にお忙しいところを来ていただきましてありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
この番組も本当にいろんな方々にこうして来ていただいて、神社の取り組みあるいはお寺の取り組みをご紹介をしていただいているんですけれども、やはり聞いている方々に何かこう元気をね与えるメッセージ、
はい、
本当に、この今回いただいたメッセージは私は素晴らしいなと思いますね。
ありがとうございます。
やっぱりニュースで報道されないことたくさんあるんですよね、地域にはね、はい、自分がかかって、それのために、かかっても、ね、結構隠す人もいらっしゃったりして ね、
う
ん、
そうですね、
なかなかその苦しさっていうのは当事者でないとなかなかわからないことだというふうに思いますね、はい、改めてこのメッセージを本当にリスナーの皆様に伝えて、そして、みんなで一緒になって乗り越えていこうと、
はい、
素晴らしい言葉メッセージ本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
それではそろそろお別れの時間となりました。本日のゲストは今宮神社禰宜大森直樹様でした。今日はお忙しいところありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さん次回は7月の第2日曜日の朝この時間にお届けをいたします。どうぞお楽しみください。さようなら。この番組は公益財団法人京都古文化保存協会株式会社霊園墓石の社でお送りをいたしました。